文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今日は、2021年12月もう、20日ということでね、暮れも押し迫る日なんですけれども、12月26日はそうです、年内最後のライフの放送ということで、前回に引き続きね、今回も僕が、パーソナリティとして登壇ということになっているので、予告編も僕の方で始めさせていただきたいと思います。というわけでですね、まあ、このスタイルのその予告編も、もう僕もね、ちょっとさ、リハビリ中なんで、ちゃんとできるかどうかわからないんですけれども、まあ、ゆるゆるとやっていきますので、ぜひ、お聞きください。一緒に、進めて、くれる人たちご紹介してまいります。まずは、この番組のプロデューサー、黒幕こと長谷川博史です。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。どんどん回していきます。続きまして、僕がね、そのコロナで出演できない間、いろいろと番組を切り盛りしてくれた、情報社会学者、塚越健君です。
もうよろしくお願いします。
今あれですね、ビデオチャットのその画面でめっちゃピースしてるんですけど、これって配信されるのかね。声出してないから、もしかすると配信されないかもしれないよ。
大丈夫です、こんばんは、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。そして、続きまして、まあ、もともと社会学の同業なんだけど、いつの間にかラジオパーソナリティの同業になりつつあります。兵庫教育大学中田夏樹先生です。
はい、どうもよろしくお願いします、はい、
そしてこの番組、いろんな方にね、僕が出られないでいる間切り盛りしていただいた、中で、この間ね、対面では初めて共演みたいな形になりましたけれども、ライターの山本ポテトさんです。
こんばんは、ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。さて、今日はね、もう夜9時も過ぎている時間帯から予告編ということなので、サクサクともう行きたいんですけれども、まずは前回の放送の振り返りからですね、前回の放送がちょっとね、選挙とかいろいろと日程の変則的な影響を受けて、11月の14日の深夜1時からの生放送でした。こちら、11月14日のテーマがですね、自分で言うのもまあ恥ずかしいんですけど、聞いてよチャーリー、私がコロナ禍に考えたことということで、まあ、コロナ禍にね、それぞれがどんなことを考えてどんな体験をしたのかという話を、ね、皆さんのメールを、ね、散るく受けるという感じの回でした。まあ、僕自身もね、久しぶりのラジオ生放送3時間ということもあって、ちょっとリハビリしながらっていうところもあって、皆さんのメールにたくさん助けられた回だったんですけれども、本当にね、外伝まで含めてバラエティのある、個人的には思い入れのあるメールたくさんいただいて、もうとにかく全文読みたいということで、たくさんメール紹介させていただいたんですけれども、その中で、ベストメールを、今日ね、選んでおりますので、その前回の、放送、聞いてうちあり、私がコロナ禍に考えたことのベストメール、まずはベストメールを受賞した方をご紹介したいと思います。というわけで、前回の放送のベストメールはじゃん、ということで、ベストメール、浜名南さん、ベストメール浜名南さんと青さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はね、お二人なんですけれども、それぞれね、すごく長い、メールいただいたので、ちょっと全文は紹介しきれないんですが、浜名みなみさんはですね、こんばんは、初メールですということで、今一人暮らし中の大学2年生の、まあ、女性の方、今の大学2年生は、まあ、多くが似たような状態だったと思いますけど、コロナ禍で、まあ、入学して、で友達を作る機会が少なかったという、まあ、話から、その少しずつ今対面が再開してくる中で、そのコロナ禍でオンラインでも仲良くなれた人との差を感じて、そこにまた自己嫌悪もあってというメールをいただきました。本当にそのなんていうか、コロナ禍で、まあ、いろんなことが止まってしまったからできなかったことはあるけれども、それが少しずつその再開されてきたからといって、みんながみんなそれで万々歳というわけでもないという感じ、僕もね、大学で教えていてすごく感じるところで、初めてね、いただいたメールだったんですけれども、今回取り上げさせていただきました。それからもう一つ、ラジオネーム青さん、これ30代の女性の方だそうなんですけれども、 チャーリーさんお帰りなさいということでね、チャーリーさんの復帰が嬉しくて、リスナー歴8年にして、ついに初投稿を決意しましたとね、初メールは初メールでも、こちらはもうずっと長年聞いてくださっている方の、まあ、初メールで、放送局に、まあ、勤めて、番組の制作をしている方だそうなんですけれども、その、まあ、そのね、もともと激務で、なかなかその、ご夫婦のその、生活も、まあ、合わない中、非常にね、まあ、妊娠出産に関して不安を感じていたところ、まあ、そのコロナの中で、まあ、お子さんを授かることができたという非常に長いメール、いただいていて、PS のところちょっとね感動したんですけど、学生時代からフリーター時代、大学院生時代、そして社会人になった今もずっと聞いていて、心の支えになっていたライフ、育休中なので初めて投稿することができました、キュンみたいなのもなりましたけれども、やっぱね、こう長年やっていて、こう人のね、その記念というか、そのライフイベントとかね、そういうものに関われるようになると、なんかこう、ライフっていう番組も、なんか番組名が冗談じゃなくなってきたな、という感じがして、なんかすごくこう、胸がじんとなるようなね、そんなメールでした。ということで、今回、ベストメール賞は、浜田みなみさんと青さん、お二人にお送りしたいと思います。ベストメールバッジがね、届きますので、ぜひ、ベストメールだ、と思うんで、じんわりしていただけると嬉しいです。散るくじんわりしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。
なんか前回、あ、すいません、すごくなんかね、チャーリーさんみんな待ってたんだなっていう、なんか熱いメールが多くて、うん、なんかすごいよ聞きながら、ちょっと感動しましたね。
はい、そう、受け取ってる僕は現役
の、ね、大学生、ありるそのね。8年聞いててお母さんになられたという方からもね、その2つがベストメールっていうのも非常に、うん、
いやでも全部面白かったけどね、
うん、
メールね、
いいメール多かったですよね、結構だから記録的の価値のある回になったかなっていうか、あの時のあの雰囲気みたいな、2021年のそのまあコロナ禍をね、その後の空気みたいなところっていうのを結構多分この先ずっと後で聞いてもなんか結構いろいろ思うところがある回
で、本当にやらしい話しますけど、本当ね、ギャラクシー賞もう一回出していただいていいんで。
そういう回でしたね、なんかね。うん、
ちょっと、ね、そういう照れ隠し的なところもありますけれども、うん、まあ、そんなね、その2021年ももう気がつけば年末です。皆さん、本当に2021年どうでしたかって、授業でもね、僕、振りで最近ちょっとやってるんですけど、まあ、それに続けて僕は最低でしたってよく言ってるんですけど、やっぱり本当にね、なんかこう、なんか経済活動が再開されてきたり、コロナが落ち着いてきたりという、今から振り返るといろいろあるとは思うんですけれども、本当にほんの数ヶ月前まで、やっぱりピークの感染者数とか、自宅で亡くなる方がとか言っていたのは今年の話ですからね、そういうことを思うと、なんかこう、今のね、この状態だけで、今年を評価することはできないと思うんですが、年末12月の放送というのは、例年、その年を、まあ、振り返る文化系大忘年会と題した、まあ、会になっております。ですので、今年もですね、12月26日の放送テーマは、文化系大忘年会2021ということで、いきたいと思います。まあ、去年なんかは大忘年会っていう名前どうなんだとかね、そういうこともちょっと考えたり、したんですけれども、まあ、忘年会という言葉がどうこうというよりもね、2021年という本当に波のあった、この1年間をちょっと皆さんと一緒に振り返ってみたいなと。いうふうに思っております。ということなんですけども、黒幕、これはもうメールのテーマとか、その今回 の軸の話もしちゃっていい感じですかね。
うん、今日、はい、
今回 その文化系大忘年会2021っていうのは、まあ、毎年その今年のね、まあ、文化系って言ってるぐらいだから、その世相の振り返りとかそういう一般的なやつじゃなくて、このライフの聞いてる人たちなんかがこうこだわってそうなトピックを振り返ってみようよということで、文化系トピックというね、やつを教えてくださいっていう話になってるんですけれども、今年のメールテーマもそんな感じです。今年の文化系大忘年会2021のメールテーマは、これは最高、みんなに教えたいとあなたが思った文化系トピック、これメールでお寄せくださいというものになっています。もう一回言いますね。これは最高、びっくりマーク、みんなに教えたい、びっくりマークと思った文化系トピックをお寄せくださいということで、個人的にはね、 なんか今年本当にいろんな出来事が、まあ、あったし、その去年はね、そのコロナどうなるみたいな話が多かったけど、いよいよ今年はだからポストコロナどうなるとか、それから今週ね、経済誌、今売りの経済誌なんかこう一斉に2022年特集とかね、来年は例えば政治が結構動きますから、フランス大統領選挙があったり、アメリカ中間選挙があったり、来年は政治経済どうなるみたいなね、なんかいよいよ来年を展望するみたいな話がまあ出てきたんですけれども、そういうなんかこうね、よくニュースとかでやってそうな話よりは、こうみんなに教えたいっていう、その皆さんの熱意が何こう、こう心の中から湧き上がってくる皆さんの教えたい、こうもう聞いてこれみたいな、そういうやつをちょっと募集してみたいなというふうに思っています。ということなんですけれども、どうでしょう。まあ、今ね、僕のそのビデオチャット上にいる出演者の皆様が、ちょっとドキドキした顔で画面を見てるんですけど、そうですね。まずは皆さんに振っていかないとね、こういうのは。ということで、誰から振っていこうかな。永田さんはすげえなんか多そうだから、いや、ちょっと後でいいや。ということで、ポテトさん、
はい、
一発目なんですけど、これみんなに教えたいってなんか今年思った、今年のその作品だけじゃなくてもいいんですけど、うんうん、今年これみんなに教えたいわってなったものってなんかあります？
いや、なんか今年本当に仕事しか楽しみがないっておかしいんですけど、もうずっと仕事漬けの1年で、そんな時心の支えになったのがゴジラだったんですよね。で、今年ゴジラ SP っていうゴジラアニメがあって、
最高だったよね。最高だった、もう超良かった、もう素晴らしかった。
割り込んできたけど、
でも最高最高最高だった、
ね、音割れるんで
最高すぎて音が今割れてましたけど、いや、そうそう、でなんかまあゴジラの昔のまあ何ですか、怪獣たちも出しながら、でももうシンギュラリーポイントなんで、なんか今の AI の話、すごい新しい話もちゃんとしてて、例えば体ができてからこう知能ができるんじゃないかみたいな、かなり新しい最先端な話も入れつつ、でもエンタメとしてめちゃくちゃ面白くて、私はこれを入り口にゴジラ33作品を一気に見たんですよね。でそれで気がついたんですけど、初代のゴジラがめちゃくちゃ面白いしっていうのはまず言いたいことと、あともう一つ、33作品あると結構な割合でちょっとなみたいなちょっとなみたいな作品もあるんですよね。もうなんか 2,3 週間で作ったみたいなのもあるし、だけどなんだろう、なんか常になんか私たちツイッターとかで面白い人が面白い作品を勧めてるのしか見ないから、あんまダサくって最近見てないな、ダサくって言っちゃダメだよ、ダサくってあんま最近見てないなって気がついて、なんかこう、あ、ちょっと面白くないなと思いながら付き合いで見るみたいな、なんかすごい久しぶりの感覚が、なんかこうおすすめしたいみたいなみんなも33作品見てほしい。それは無理かもしれないけど、初代ゴジラ面白いし、うん、ゴジラ SP めちゃくちゃいいので、ぜひと、うん、
いや、そう、なんかこう、みんなに教えたいって言ったときに、なんで人って眉間にしわ寄せるんでしょうね。
いや、脳で思い出してるから。
そ
う、
なんかその感じなんですよね。僕が、今回、皆さんから寄せてもらいたいな、こう、眉間にしわ寄せ、これさーっていう、その感じから入ってくる、熱意感とか、塚越くんにもシェアしてほしいんですけど、なんかみんなにシェアしたいやつある
今年はね、僕もまあ仕事が多かったんですけど、まあ、でも考えてみたら、僕今37なんですけど、なんかね、30代ちょっといまいちだったなっていう気がしてて
、ね、もうまとめ早くない？
まだ2年3年あるんですけど、素敵な40代にしたいなと思いながら、なんかね、好きなものって何だったんだろうっていうのをちょっとね、振り返ることが多かったんです。そういう意味ではちょっと古いものとか、古いというか自分がちっちゃかった頃のものとか、そういうのを割と大事にしている部分があったんですね。で、その中でもまだ新しい作品で言うと、今年は薬剤映画結構流行りました、
ね。あ、来た。 ヤクザ映画を見たよ。
また割れてますからね。中田先生また割れてますからね。
いい先輩。仁義なき戦いは昔から好きだったんですけれども。
仁義なき戦い見たよ。
やっぱりね、ヤクザ映画って、やっぱその、まあ、作ってるのはもうちょっと前だろうけど、例えば、孤狼の血のレベル2とか、あと、ヤクザと家族、これ、ネットフリックスでしたけど、他にもいくつかありましたよね。なんかやっぱりその、絆とかね、業種性の高いつながりみたいなものとか、法の枠内、法の外みたいな言い方、よくしますけど、なんかそういうものに、僕もすごい感じるものあったし、世の中的にもそういうもの、感じること強かったのかなというところでは、僕、ヤクザ映画はやっぱ見てて面白かったし、ぐっとくるところがやっぱすごく強くて、それはね、とっても良かったことですよね。でね、それとは別に、さっき言ったような、自分の昔を振り返ると、ちょっと最近だと、実はね、コードギアスって15周年で、今、また地上波で、なんか夜中にや昔のシリーズやってるんですけれども、ちょっとネットフリックスで見直してるんですよ、コードギアス反逆のルルーシュ、アニメですね。で、これはまあ、架空の国に日本が支配されているっていう世界観で、まあ、いろんなドンパッチやるんですけれども、なんかね、15年経ってから見るとですね、まだ最初の10話ぐらいしか僕見てないですけど、なんかね、僕がなんでこういうものに、これをなんで覚えてて、熱くなったんだろうっていうのを、なんかね、もう一回振り返れるところがあってね、要するに、社会が壊れてるときに内部から変えるのか、外部からぶっ壊すのかっていうね、そういう対立があって、これ今のね、なんか社会にもつながるなって思ったのもあったし、あとは、あれですね、僕が面白かったのは、モンスターって浦沢直樹さんの、
はいはいはい、
アニメにもなったじゃないですか。まあ、これちょっといろんなところ各所でちょっと喋る機会があって、僕も久しぶり読み直したんですけれども、まあまあ、分かりやすく言うと、やっぱいろんなトラウマを抱える話なんですよね、過去のトラウマみたいな。で、別に僕がすごいトラウマを抱えたわけじゃないけど、なんかね、ちっちゃい頃って何自分を持ってたんだろうっていうことをすごいずっとずっと突きつけられるような作品で、なんかね、そういうものをリフレインするようなものとして、過去だけど後ろ向きじゃなくて、その未来を見るために過去を参照してるっていうところが今年1年は非常に多かったので、他にもそれこそメゾン一国とか、あとおいしんぼとか、おいしんぼとかなんか知んないけどずっとつけてるみたいななんかネットフリックスでずっとたくさんあるので、なんとなくつけて寝る前とかなんとなく見るみたいなとか、ちっちゃい頃ですね、僕がちっちゃかった頃に見ていたものとか感じていた空気感とか、あの感じねっていうのをすごくね、思い出すことがあったので、僕はちょっとそれがね、やっぱ熱いって思いましたね。やっぱ単に古いっていう、それだけじゃないっていう感じが僕はすごくしてます。
今年はリバイバルというかね、その80年代90年代リバイバルみたいなものとか、何昭和レトロと平成レトロはもう一緒みたいな、令和だからみたいなところはありますけどね、なんかそういう、まあ、リバイバルものも確かにただ単にそのリバイバルしてるというよりも、もう当時生まれてなかった若い子がそういうのをね、昭和レトロエモいなんていう言い方をね、見ると何かを感情を動かされてるのかなって感じ
なんだよね。
先ほどから音割れできてる中田先生、そろそろ出番ですけど、
い
きます
か。いいんですか。いや、もうちょっと仁義なき戦いとはゴジラ SP についてとりあえず語ろうかと思ったけど、
本編にとっといてもらって大丈夫です
。私がね、今年ね、推したいのはね、ソバーキュリアス。
あ、おお、
あえて
飲まないやつです、ね、
そう、あえて飲まないやつ。もうね、みんなね、酒いらなくねっていうのをフジロックフェスティバルでもね、痛感しましたね。でフジロック館内飲酒禁止なんですよ。で今まで私基本酒あんまり好きじゃないんだけれど、まあ周りが飲むから、なんかで何パッと見飲めそうなキャラだからなんか勢いでウィーとかやってたんだけど、あんまり酒好きじゃないのよ。で館内酒禁止だったことによって、フジロックの出店の皆さんがソフトドリンクをすごく凝ったのをいろいろ工夫して、でコーヒーもただコーヒー出すだけじゃなくて、ちょっとこれと一緒に食べると美味しいですよみたいなアイスとか、なんかいろいろ組み合わせでね提案してくれて、めちゃうまなわけ。で酒を飲まないことによって場内が荒れないんですよ。で落とし物とかも少ないんですよ で、もう酒なくてもいい、良き音楽と良き空間と良き友がいれば別に酒いらなくないっていう、その気持ちをね、超強くしたわけ。
うん、
であれじゃない、あのほら誰とは言わないけど、あのお酒を飲んでですね、お酒を飲まないとなんか本音で語り合えないみたいな、あの昭和令和の発想でですね、あの有料放送とかやってですね、それの切り抜きが出回って、あの後々なんかひどいことにあったりとかすることもなきにしもあらずなわけで、なんかね酒飲んで仲良くなれるっていう幻想って良くないと思うねっていうのが私今年一番思ったことです。
うん、いや本当にあの、うん、そのなんていうか、まあ、ソバキュリアスもそうだし、その今年のね食のトレンドっていうのは本当になんかこう今年だけのトレンドというより来年に向けてというか、もうここで大きくねその地殻変動が起きる感じはしますよね。その例えばあのマリトッツォとかそのザージーパイみたいなすごいこうなんかこう脂肪分みたいな感じのものが流行る一方で、米化オートミールみたいなそのヘルシーなものが流行ったりとか、まあ、してるのを見るとやっぱり自分のねそのある種 の, その食に対する欲求みたいなものっていうのをどうこう向き合って付き合っていくかみたいなことっていうのをすごくなんかみんなが考えた気もするし、あとあの多分そういう欲求もので言うとね、あの SNS やめましたって若い子がものすごく多くて、
その
TikTok 永遠に見ちゃうから消しましたとか、あのあともともとSNS やってませんっていう若い子もすごく増えた感じはしますね。YouTube もやっぱりもう見すぎるから消したっていうのもあるし、なんとなくその今ねただそのお酒の話から始まりましたけれども、もしかすると食全般にしてもそうだし、 SNS との向き合い方にしてもそうだし、なんかこうこういうのをなんか良かったんすよ教えたいっていうものを上げていくと、なんかみんなそれ同じようなことで困ってたり、なんかもうなんかこうやんなくてよくないって思ってたりしてるくないみたいな、なんかそんな感じで来年が予感できていくとすごく面白いかななんていうふうに、ね、うん、思ったりは、まあ、していますが、あの言うてね、文化系トークラジオライフという番組は台本があるわけでも、それからあのプロのアナウンサーの方が進行を務めてくれるわけでも一切なく、あの素人 の, あの大学の先生がですね、3時間あの何か、まあ、司会者のような顔をしてあの回している番組でございますので、どこに転がるかさっぱりわかりません。台本もございません。ですので、どんな風になるかはそうです。皆さんのメール次第なんです。あのということでですね、あの今ね、ちょっとこう今年こんなの教えたいみたいなのね、いろいろ出てきましたけれども、まあ、僕もねちょっとそのお酒絡みではもうなんか家であんまり飲まなくなったみたいな話しようかなと思ってたぐらいなんで、あのちょっとそういう、まあ、個人的なこともあるかもしれないし、もっと世の中的にいやーそのねコードギアス15周年で言うんだったらあれですよ、電脳コイルの磯光雄監督の新作1月からね、あの地球外少年少女あの公開っていう話になってますからね、そういう話もしようよとかね、いろいろあの広げていけばいくらでも多分出てくると思います。ぜひね、あの皆さんのその熱いこう教えたいっていうね、こう心の中から湧き上がってくるやつ、あのシェアしていただきたいなと思っていて、もう一回あのメールのテーマいきますね。あの文化系大忘年会2021というタイトルで毎年やってる年末の放送です。今年を振り返りつつ来年も展望できたらいいなと思っているので、今年これは最高びっくりマーク、みんなに教えたいびっくりマークと思った文化系トピック、メールでお寄せください。メールアドレスは life@tbs.co.jp life@tbs.co.jp でね、もう今日ね、12月20日に今これ撮ってるんですけれども、放送は目の前です。12月の26日日曜日の深夜1時ということは25時ということは、明けて27日の、まあ、1時ってことなんですけれども、26日の深夜25時から、生放送でみんなと、お会いできることを楽しみにしているので、ぜひ、番組までにね、メールをお寄せいただければと思っております。ということでね、あの黒幕ノーダンドリでもう大丈夫でしょうって軽く投げられましたけど、こっちは必死で回しましたけど、どうでしょう、
はい、完璧です、はい、というわけでね、あの文化系トピックっていうのはちょっと分かりづらいかもしれないですけど、まあ、あの慣れてる方はあれですけども、作品でも人物でもいいし、うん、出来事でもいいしっていうことなので、で、まあ、みんなに教えたいっていうことなんでね、でもあのもうこれってもうすでにみんな知ってるかなとか、そういうこととか気にしないでいいので、絶対にあのみんななんか絶対知らないからなので、本当に本当に自分しか知らないだろうなっていうような ものでもいいですし、あの話題になってるけど、それでももっとこういうところがみたいなことでも結構なんで、でそういう中からね、なんかこれからみたいなことがちょっと見えてくるといいなという、ことですので、でもう一つ大事なお知らせが、ありまして、今回の文化系大忘年会はですね、久しぶりにあのバリューブックスさんがスポンサーに戻ってきてくれます。
いいよいいよ、
おバリューブックス、
バリューブックス、よ
っよっバリューブックス、待ってた、
違うよ、あの今多分そういうテンションの時代じゃない、
違うね、チルだね、チル、はい、ちょっと興奮してしまいました、
久しぶりのスポンサーなので、
非常に嬉しいです、ということなので、まあやっぱり、ね、あの年末で、大掃除のシーズンなので、ね、あの溜まった、皆さん大変あのライフリスナーの方は本の質が非常に良いということが、あのこれまでも非常にこのバリーブックスさんからも評価を受けておりますので、皆さん必ず、この年末年始の大掃除の、本の、ね、整理の際にはバリーブックスさんに買い取りをお願いしていただくというところで、今回もね、なんかちょっとノベルティグッズをあの考えてくださっているということですので、詳細、また決まり次第、あの本放送までに、お伝えしますし、またツイッター等々でも、お知らせしますので、よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、はい、あの年末、まあ、またあの、ね、半月、1ヶ月半ぶりぐらいにあのまたスタジオ行きますけれども、あのまあ、文化系大忘年会2021っていう、まあ、あのタイトルではあるんですけれども、本当にあのなんか久しぶりにあのパーソナリティっぽいことをあのやっておりますので、あの皆さん助けてくださいって今月もと思っております。あの個人的にはもう2021年楽しく笑って、あの来年はなんかすげえ面白いことしてえなと思って締められたらいいなと思っているし、みんながね聞いてくれてそんな気持ちになってくれたらすごいいいなと思うので、ぜひ一緒に番組作って、いきましょう。というわけで、予告編的にはこんなもんですかね。ちょうど30分ぐらいだと思います。
はい、
あの時間は見てましたちゃんと。
さすが。
はい、ということで、改めまして、文化系トークラジオライフという TBS ラジオの深夜の番組です。2021年12月の、生放送は文化系大忘年会2021ということで、12月26日深夜25時、明けて27日の、深夜1時から、朝の4時まで生放送でお届けして、おります、ラジオもしくは、まあ、ラジコ、それから、まあ、ウェブ中継も、入ったりすると思いますけれども、良き、手段で皆さんあの生でアクセスしてくださればと思っております。ということで、ね、本放送でお会いしましょう。それではさよなら。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。